1時間お受けしようということですので、朝のお話を聞いて何かこういうことを質問してみたいとか、それから広先生ご本いっぱいありますから、ご本を読んで何か質問がありますとかっていう方がもしいらっしゃったら、ご本人ここに直接いらっしゃいますから、ご本人にお答えいただこうと思いますんで、何かご質問ありますか。あ、おばあちゃん、高齢のおばあちゃんですね。はい、
私今仕事に来るところの主人が仏像の彫刻をなさってるんです。ほんでいろんなその仏像の仏様にも名前があるんで、ほんで形も違うんで、阿弥陀如来様っていう方がおいでるんや。だから私その阿弥陀如来様にお目にかかったら、何かしらありがたいけに朝でも昼でも晩でもちゃんとご挨拶して、で他のこう知恵持ったみたいなんや、いろんなお方をできるよ、そんなになんともないんだよね。でその阿弥陀如来様はね、私がお祈りしたこと、お願いしたことをね、何でも聞いてくれるんですよ。ほんでね、ほったらその彫刻をした人がね、お性根を入れてないんだけに、そんなありがたいんならお性根をどこ持っていくか知らんけど、お寺持っててお性根を入れてあげましょうかって言うけど、お性根入れてくれんでも、例えば自動車に乗ってほぼよそ行くでしょ、その時に赤にならんぞ阿弥陀如来様、どうぞ青にしてくださいと言うたら、その時はもう白鳥温泉まで行ってでも6、7回もあってもね、お願いする通り赤になっとってもすぐに青になる。ほんでそばまで赤だなと思って行ったら、ほんたら赤であってもすぐ青になる。とにかく何でも家族のことだろうが何だろうが、そのお性根が言ったらただ掘っただけじゃいけん、あれはどうしたんでしょうか。ただ木をね、ひとつき余りかけて作っただけで、ほんで他のいろんな仏像様にはありがたいんだろうけど、何ともない、それをお聞きしたいと思います。
わかりました。これ難しい質問なんです。これまず住職さんから答えてもらいました。
信号が青になるんですか。なったんですか、
はい、
それはすごいですね、阿弥陀さんのお力かも分かりませんね、他の仏さんは何ともないんですか、そうですか、後輩ね、先生の今日のお話の「南無そのままそのまんま」やね、「南無そのまんまそのまんま」ね、そうなんでしょうね、座っとる仏さんはね、そうですね、浄土真宗はね、阿弥陀如来一仏って言うんですね、阿弥陀如来一仏って言うんですけど、だから他例えば真言宗なんかに行くと薬師如来さんがあったりとかね、そのお地蔵さん地蔵菩薩さんがいらっしゃったら、いろんな仏さんが世の中にいっぱいいますけど、私たち浄土真宗はもう阿弥陀如来一仏ってね、世の中にはよく仏さんがおるけれども信じるのは阿弥陀如来一つにしましょうって、そういうふうにね、 ここ の, あのお寺の これも阿弥陀如来さんですし、どこのお寺の阿弥陀如来さんも阿弥陀、皆さんのお家のお仏壇も阿弥陀如来さんですし、その仏像もそれからお軸でね、軸に絵を描いてこういうふうに五光が差しているような阿弥陀さんもいらっしゃるでしょ。阿弥陀如来さんですけど、阿弥陀如来さんでも一つなんですよね。いっぱいおいでるけれども一つだけね。この阿弥陀如来さんを信じるっていうのは大元の阿弥陀如来さんを信じとることですからね。うん、ナムそのまんまそのまんまですけどね、うん、そうですね。いいですか、
いいですか皆さん。
あ、ええ、
あの、うん、あんまりうまい答えじゃないなと思って。あのね、やっぱり信号はね、あの本当にすぐ変わるんですよ。それやっぱりもうね、おばあちゃんが言ったようにすぐ変わるよね。あの信号がね、赤になっててもすぐ青になるよね。で、だいたいみんな60秒待てばだいたいなるんだよね。うん、それをその60秒を長いと見るかすぐと見るか、それはやっぱり信心の持ってる自分の心がけですね。そう思わない？やっぱりね、うん、物事ってね、みんなね、自分の心が決めていくのね。うん、でね、その1分待ちなさいって言って1分待たされるときに、それね、嫌だなと思って待つよりも、おばあちゃんはね、しっかりね、うん、ありがたいなと思って待つから1分すぐに変わるんですね。青信号になるんですよ。うん、そういうふうに思ってください。例えば病気になっても、おばあちゃん病気しないわけじゃない、ね、人間である限り病原菌があるんだから病気にかかる。でもね、その病気になっても、あ、早く治ってほしい、もう嫌だ嫌だと思って待ってるとなかなか嫌なんだね。でもね、気楽なつもりで、もうどうせ死んだっていいんだと、まあ、まあいいよね、うん、まあいいやと思って、気楽に病気もありがたいなと思ってゆったり寝てればすぐ治るのね。うん、すぐかどうかというのは自分の心の持ち方一つなんだと、仏様がそういうふうに指してくださってるんだと、そう思ってほしいんです、うん、ところで今阿弥陀さんって言われた、皆さんお釈迦さんも仏様ですね。でお釈迦様の誕生日は、そのいつですか？4月8日、これがお釈迦様の誕生日。それじゃあ阿弥陀さんの誕生日はいつですか？阿弥陀さんの誕生日、
私も聞いたことないですね。
聞いたことないですね。あ、
観音さんとかね、誕生日ね、
お
地蔵さんの誕生日とか聞いたことないですね。
なんかご住職さんが阿弥陀さんの誕生日知らないっていうのは困りましたね。ところでご住職さん、ご住職さんの誕生日はいつですか？
私の誕生日は9月10日です。
9月10日、
はい、
あの、はい、阿弥陀さんの誕生日は9月10日です、は
い、ああそうですか、はい、私の誕生日、
おばあちゃんの誕生日いつ？
私5月15日。
5月15日、阿弥陀さんの誕生日5月15日。
あなたは9月の9日です。
9月9日、1日早いんだね。
1日早い、
ね、うん、阿弥陀さんの誕生日は9月9日。わかります？意味、うん、あなたは
8月15日。
阿弥陀さんの誕生日8月15日。つまりそれぞれの人の誕生の時に阿弥陀さんが生まれると、生まれていると、そう思ってください。だからおばあちゃんの阿弥陀さんがいるんだね。ね、それは少年とかそんなこと関係ないの。おばあちゃんがみんな、みんな、そのそれぞれの阿弥陀さんがついてくださってる。ああ、そう思ってほしいんだよね。ね、だから阿弥陀さんっていうのはどういう存在かって言ったら、まあお釈迦様はですね、みんなに教えを説いて、その教えをみんな理解しなさいっていう、そういう仏様だと。しかし阿弥陀さんはそうじゃなしに、一人ずつその救ってやろうっていうんですね。うん、それぞれの人にそれぞれの、まあ、救い方があるんですね。それが阿弥陀さんだと思ってほしい、うん、だからいろんな仏さんがあるけども、阿弥陀さんっていうのはそういう仏様だと、こう考えると そしてその阿弥陀さんに全てお任せすればいいというのが南無そのまんま、南無阿弥陀仏ですね。阿弥陀さんにお任せしますと、うん、もう私は一生懸命勉強するけども、まあ一番になれるか二番になるか、それともビリになるか、それは分からんのね。他のやつができし、ね、あんまり良ければ自分の成績悪くなるだけで、そんな相対的な問題。ただ自分が何番になろうと全部お任せしておけばいいのね。そういう仏様が阿弥陀さんだと、こう思っていただきたいと思います。はい、よくできました答え。
はい、はい、はい、どうぞ。はい、
徳島から来らせてもらいました。佐野教は非常に御門徒さんが熱心で、昭和さんの出たところですからね、非常に、まあ、浄土真宗の
門徒ですか。浄土真宗、お宅は浄土真宗。
はい、浄土真宗です。御門徒さんが非常に多いと聞いておりますし、熱心な方も多いんですが、徳島ではやっぱり真言宗が非常に多くてですね、まあ、なんか門徒が肩身が狭い思いを特にお葬式なんかの時にね、やり方が違うんでね、ちょっとこうそんな思いをしております。まあ、そんな中で私35年ほど前にね、映画監督だった、もう今はおられませんが、松林宗慶さんがね、徳島へお招きして、まあ、100人ぐらいだったんですが、お話しした時に、往生回向と幻想回向の違いをね、詳しくお教えいただいてね、私はそれでよく分かったんです。だから浄土真宗の、まあ、流儀といいますか、と他の宗派との違いはですね、もうこの幻想回向があるっていうのが浄土真宗の違いだということ私は分かったんですがね、まあ、昨年からお寺の寺総代も引き受けて、ここ1年はまあまあちょびっとは熱心に、ご法はもう条例の時に聞かせてまだ日記ですけどね、なかなか布教師さんでこの放送以降と幻想以降を説いてくださる布教師さんが少ないんですよ。ほとんどいません今までね。だから広先生が、私が理解している幻想以降とですね、放送以降との違いをですね、広先生なりに、まあ再度お聞かせいただけたらですね、噛み砕いて分かりやすくお聞かせいただいたらですね、まあ、他の宗派との特にご葬儀の時のですね、違い、あるいは仏壇の違い、今に置くか茶の間に置くか、玄関、床柱の横に立派な金仏壇を飾るか、あるいは茶の間に、まあね、ちょっとそれなりの貧相なやつでですね、仏壇を飾るかの違いが分かってくて、まあ、両方ええっていうのを聞いとんですけどね、そのあたりもちょっと詳しくこう実在のこう生活と結びつけてお教えいただいてありがたいなと思います。
なんかこれ教理教学で難しい問題、往生回向幻想回向とこういうふうに言われても皆さん の理解能力を超えてると思います。でそこでちょっと私なりの説明をします。だいぶ長くなりますから、まず、遊ぶという字どんな字だったっけ。遊ぶ、遊びは法でしたね。こうか、あ、はい、書いてください。あ、はい、おお、すごいな。知ってたはずだけど今もうアルツハイマーになった。